トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、私がこう住宅業界で注目しているワードっていうのがあるんですよ、はい、うん、でこれねエコビレッジって言うんですけども、
へ、
聞いたことあります？
いや初めて聞いたんです。一般的なんですか？
そうですね、ご存知の方も結構多いとは思うんですが、はい、今ほらエコブームとかいろいろ言うじゃないですか。でそのねエコビレッジって簡単に言うとですね、自然とこう調和して生きていくっていう家づくりとか村づくりのことを指すんですよ。でこの活動をですね行っている方が、まあ、有名な方で三野銀之助さんっていう方がいらっしゃるんですね、うん、でこれも僕もね今まで知らなかったんですけども、はい、ある時テレビを YouTube で見てたら YouTube でポンとねそのね三野銀之助さんの動画が出てきまして、で見てみたらですね、まあ、自然と調和する村づくり、それからですね将来の子どもたちをねこう育てていきたい家のコミュニティとか、そういうねこうヒントがたくさんありまして、で共感するところも結構やっぱりあったんですね、でぜひ、まあ、そういう活動をしている方がいるということで、まあ、ぜひ、ね、ご紹介したいなということでお願いして今回、ね、そのお話を、ね、ちょっとさせていただきたいと思ってます。
はい、わかりました。今回はですね三野銀之助さんのエコビレッジについてお届けいたします。今週はエコビレッジって何というテーマでお伝えいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はこの夏 DIY に挑戦してみたいという方におすすめのアプリを紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはですね DIY やこう家づくりなどのアイデアが満載の情報アプリ、リミアを紹介したいと思います。
はい、アルファベットで LIMIA と書きます。
はい、そうですね。これねなんかねこういろいろ夏休みの工作とかにも使えるような、物の作り方とかがね細かく書いてあるんですよ、
はい、
でこれねいろんなのがあるので、まあ親子でどれ作るみたいな感じで話し合っていただいてね、見ながらね、まあ、材料なんか一緒に買いに行って作って役立てていただくといいかなというふうに思いますね、
はい、アプリをダウンロードしていただくとニュースサイトみたいな作りですよね。カテゴリーが上に並んでて DIY とかインテリアとか百均とかね、
はいはいはい、
収納とかね、だからいろいろクリックするといろんなブログの内容とかも出てきますし、さまざまなアイデアが手に入るというアプリですね。
そうだから夏休みの工作にもってこいだと思うんですね。
あ、そうね、だから見るとね作りたいなとか、あ、これあったら便利だなってヒントたくさんありますので、はい、よかったら見てみてください。はい、今日のワンモアアプリはリミアでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週来週はオープニングでも紹介しましたエコビレッジについて紹介したいと思います。で住宅はね便利な方向に、まあ、いろんな住宅メーカーさんが 大量生産をして同じような住宅を大量に生産してきましたが、はい、本当にね幸せな空間なんだろうかっていうふうにね疑問に思ってる人も中にはねいらっしゃると思うんですよ、うん、で佐野銀之助さんっていう方の存在を知りまして、これね本を出されているんですが、天を味方につける生き方っていう本をね出していらっしゃるんですね、でこの本を僕も読ませていただきまして、まあいろいろね共感するところがたくさんありましたので、まあちょっとねご紹介したいなということで取り上げていただいたんですね、
はい、私の手元に、ね、今その本あるんですけど、私読んだことないんですけど、
はい、
山王銀之助さんが上半身裸でですね、
そうですね、
日に焼けてらっしゃって爽やかな、はい、方なんですけど、はい、野生的ななんかターザンみたいな雰囲気の表紙ですよね、
はい、そうですね、これねマサイ族の村に、はい、村づくりをしに行った時の写真みたいですね、
うん、今回はねこの中からエコビレッジという概念についてまずご紹介していただけると。
そうですね、
山本さんからね、
はい、エコビレッジという概念なんですが、持続可能な目標をこう町づくりや社会づくりのコンセプトにしておりまして、まあ、持続可能っていうことはどういうことかというと、まあ、建物もそうなんですが、あとは水の、循環ですとか、あとトイレとかですね、あと食べる農作物、そういったなども全部含めて自給自足を簡潔にできることを目指しているっていうのがそのエコビレッジっていうになるんですよ。
うーん、
でこれね日本ではエコビレッジの活動をしている方ってこの山王銀之助さんぐらいで、あとちょっと見当たらないんですよね。自給自足って言ってもその完結するっていうのがないんですよ。でこれはね全世界で実はもうすでに昔から始まっていることで、いろんな方たちがそのエコビレッジを作ってるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で有名なところでいくとフランスにですね、
はい、
レインボーピープルっていう人たちのグループがいまして、うん、でこのレインボーピープルっていうのはその虹色の服を着ているわけではなくて、赤い服とか青い服とか黄色い服とか一人一人が、まあ、洋服の色を見分けやすいようにしてるんですけども、はい、で赤色だったら、料理に詳しい人とかですね、
面白い、
はい、で青色だったら建築に詳しいとかですよ、そういうふうに分かりやすく尋ねやすくしてるんだと思うんですよね。でそういう人たちがスペシャリストが集まって自給自足の村づくりっていうのをやっていらっしゃるんですよ。この方たちはフランスを中心としてやってるんですね。で佐野さんがこれタイに行った時なんですけども、まあ、そこにわざわざその人たちがねメールをくれて、日本人っていうのは全世界を行けるパスポートを持ってるんだと、
うんうん、
でこれ全世界僕みんな行けると思ってたんですけど、やっぱそうじゃないみたいですね。国によっては、ね、うん、行けなかったりするみたいなんですよ。それで全世界に行けるパスポートを持っててエコビレッジをやってるから、佐野銀之助さんは世界にそのエコビレッジを広めてくれよっていうことを頼まれたみたいなんですね、
うん
うん、でそれからずっと世界でずっといろんな、ミャンマーとかですね、それからマサイ族が住むところとかに行ったりして村づくりをずっと教えたりするんですよ、でこの方実は27歳の時にですね、小渕総理と面会をされて青年実業家としてそのビジネスコンクールに優勝していらっしゃるんですよ、うん、でそれで視察をということで海外の住宅を、ね、見に行かれてるんですね、
はい、
でもともと建設業もやってた方なんですよ、空間デザイナーっていう、ね、ショップを作ったりとかされてる方で、でその海外に行った時にその日本の住宅と外国の住宅の違いをやっぱ目の当たりにで疑問を抱かれるんですね、うんうん、で僕も前々から疑問に思ってるんですけども、海外の住宅って例えばイギリスだと寿命っていうのが140年とか、アメリカで103年でフランスで86年なんですね。で日本は今は随分長くなったんですけども、それでもやっぱり海外と比べると短いですよね。
うん、で確かに100年ってなかなかないですよね、
うん、ちょっと前までに行くとですよ、日本の住宅って25年過ぎるともう建物の価値はゼロっていうふうに言われてまして、土地代だけですよというふうに評価されて不動産で取引されてたんですね、
はい、
でもこれってちょっとよく考えるとおかしなことで、
うん、
だいたいローンって35年組むじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、35年でローン組んでるのに25年で価値がなくなるってどういうことって思いますよね、
うん、
ね、でしかも日本の住宅を建てて35年ローン組んでですよ、
10
年ぐらいしたら屋根と外壁を、ね、メンテナンスしないといけないってまたお金使うじゃないですか、うん、 で海外っておじいちゃんたちおばあちゃんたちが建ててくれた家に息子さんとかお孫さんとかが家のローンを払わずに住んでらっしゃる人いっぱいいるんですよね、
うん、はい、
でそういうことを考えると日本人というのはあまりにも住宅にお金をかけすぎてると思うんですよ、うん、で日々支払いに追われてですよ、はい、で外国の人たちはもうほとんどの人たちが住宅長く使えるのでローン払ってないですよね、じゃあそのお金何に使ってるのって言ったら、まあ、家族で旅行に行ったり美味しいもの食べたりとかですよ、いい家族の幸せのために使ってる、
うん
ね、そういうことでやっぱりちょっと日本とは考え方が違うなっていうのがちょっと僕も銀之助さんの考え方にやっぱりね賛同することがありまして、で銀之助さんが提唱されているのはやっぱり自然素材を使った家の方がいいんじゃないかということで、
はい、
やっぱり健康にいいじゃないですか、
うん、
でも壁を見るとね、化学物質使ったものがベタベタ貼り付けてありますし、
う
ん、自然のものってここの部屋には一切ないですよね、
まあ、木はあるけどね木材ぐらいですかね、
うん、そうですねその木ぐらいですよね、
うん、
あとは全部違いますもんね、でやっぱり人間って自然の中で育って生まれてきたわけですから、
はい、
やっぱり、壁なんかは漆喰が良かったり珪藻土が良かったりですよ、
うん、
でそれからコンクリートの家よりは木の家の方がやっぱりいいんですよね、これアメリカの学者の人が実験してるんですけども、鉄の箱とコンクリートの箱と木の箱にネズミを入れてどのぐらい長生きするかっていうのを実験したりしてるのがあるんですよ、でもやっぱり木の箱に入れて育ててたネズミがやっぱり長生きしてるんですよ ね、
はい、
うん、でやっぱりコンクリートと鉄っていうのはあんまり良くないのかなっていうふうに思うんですね、うんうん、で今までずっと日本っていうのは家がずっと作られてきたんですけども、やっぱり効率性、住宅ラッシュで1985年に1年間に100万棟ぐらい家を建ててたので、
はい、
やっぱり自然素材を使ってると時間もかかるし追いつかないですよね、
うん、
だから結果的にはやっぱり化学物質のものを使って大量生産したっていう事実があるんですが、もうね、ここに来まして50万棟ぐらい落ち着いてきましたので、やっぱりこういう昔の自然素材っていうのを見直していく時代に僕も入ったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
ああそうですね。
そう。ただ、はい、今の建築基準法なんかでいくと、結局家をですね長持ちする家、自然素材で建てようとすると違法建築になって建てれないんですね、
うん、
でそういったことを考慮しながら銀之助さんたちは、まあ、村づくりっていうのをやっていかれてる、だから自然に帰ろうみたいなことで活動されていらっしゃるんですね、そこにやっぱり子どもたちとかを交えてですね、そういったのをこう広めようとしている方たちなんですよ。
矢野さんからするとやっぱりこれすごく多分、はい、感銘受けたっていうか、思いが多分絶対強いから、もっと山王さんってどんな人なのってすごい疑問がいっぱいあるんですけど、
はいはいはいはい、
今週だけじゃ間に合わないので、
次週、ね、はいはい、
またお届けいたしましょうか、はいはい、来週もエコビレッジについてお届けいたします。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今回はですね、突然雨が降って洗濯物がね、あ、干しっぱなしだったとかいう人とか結構ね、あるある、いらっしゃると思うんですね、
はい、
僕も経験あるんですが、帰ったらびしょ濡れになってたりとかですね、はい、でそういう時のために、ランドリールーム作ったらいいんじゃないですか、ランドリールームってどうなんですかっていう問い合わせをね、いただいたんですよ、
はい、
でこれはまあそれぞれのライフスタイルじゃないかなと思うんですね。例えば共働きで取り込む人がいなければランドリースペースを作っておかれた方が便利ですよね、
うん、
でも例えば家族がいて取り込める人がいるんであれば、わざわざ壁を作って家事室とリビングなんかを仕切る必要はないかなと思うんですよ。
一般的なランドリールームっていうのはどういう作りになって
る
んですか？
ランドリールームっていうのは、まあ、家事室っていうふうに言われてて、洗濯機があって、そこで洗濯物を干してアイロンをかけたりして完結できるようになってるところですよね。
浴室の横にある洗濯機ってわけじゃないってことですね。
そうですね、ランドリールームっていうのを作ってる人、うんうん、結構ねいらっしゃいますよ、
はい、
まあでもその必要がない方にそのわざわざ作る必要ないと思ってまして、僕なんかちっちゃい時はね、母親が洗濯物を畳んでたりアイロンをかけたりするのを見てましたからね。 手伝おうかって言って畳み方を教えてもらったりアイロンのかけ方をやっぱ教えてもらえる、でそういうコミュニケーションも取れるじゃないですか、だからそれぞれでいいと思うんですね。
あ、そうね、なんか例えば部屋の中に洗濯物干してあるのが目障りとかちょっと邪魔だから静かに過ごしたいのよとか、お仕事してる時にそこで家事やられちゃうとちょっと音が入っちゃうからとか、いろんな方がいて、
そうですね、
そういう方はランドリールーム必要な方もいらっしゃるってこと
ですよね、しょっちゅうお客様が来てね、干しとくと嫌だとか、パンツとか干してるのを見られたくない人もいるじゃないですか。
わかるわかる、
はい、だからそういう方たちはランドリールーム作られていいと思うんですね、
うん、
だこれ家族がいるんだったらしっかり話し合っていただいてやられたらいいんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、メリット、デメリット考えた上で選択ということですね。はい、はいはい、今週はランドリールームについてお届けいたしました。来週もさまざまな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652、 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回はエコビレッジって何というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょうか。
自然派で持続可能な暮らし、エコビレッジに注目。次週に続く
続くですね、
続くです、はいはい、
そうですね、
うん、
もうね、話したいことたくさんありましてね、はい、なかなかこういっぺんに伝えるの難しいですね。
あ、うん、同じなんかこう業界で例えばその仕事ばっかり見てるといろいろ思うことありますよ、法律がとかね。
そうです ね、
なんかね、もうちょっとこうなったらいいのになとかね、うん、
ありますよね。
そこをね、今週来週お伝えする会みたいな感じになっておりますが、す、ね、
はいはい
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。はい、
市民住まい向上委員会の電話番号は 0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも全国からお聞きいただけます。矢野さんね、
はい、
実はすごい熱い方ですもんね。
いい
ですよね。
あ、で今日ね、セミナーどこかで市民住まい向上委員会やってますので、まだ間に合いますから、申し込みされてなくても行っていただきたらね、ぜひ絶対参考になるので、ぜひね参加して聞いていただいた方がいいかなというふうに思いますね。
はい、もうどんどん向上していかないとね、はい、
そうですね。
そして夏休みですね、ぜひ皆さん楽しんでください。
はい、
はい、それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。